皆さん、こんにちは。11月13日、第866回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。近藤さん、肩書きなんて言ったらいいんでしょうね、近藤さん。まあ、とりあえず近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は近藤さんは、国際線大学に私がいるときというよりも、設立初期のときに、キャンプのカウンセラーをしてくれていた、スタッフというんでしょうか、川上飛鳥さんという方の旦那さんでして、ありがたいことに、今も、いろんなところでお付き合いがあるというか、行き来があって、この前も、八ヶ岳の我が家の方に来ていただいて、ゲストハウスにしている浅川さんちの網戸直してもらったりね、ネット回線整備してもらったりして、今度南極にまた行くというので、今日はラジオに出ていただこうということになりました。肩書きなんて言ったらいいんでしょうね、近藤さん。
観測隊員でいいんじゃないですか。
南極観測隊。南極観測隊員の近藤さんです。さっきお話を伺ったらね、12月の5日にまた行かれる。今回で10回目ということを伺いました。すごいよね。10回も行ってる人って結構いるんですか？
いや、あまりないです
な
ね。
いですよ。
はい。
そうですよね。もう下手すると隊長さん何回か南極の昭和基地のことをよく知ってる状況になっちゃうんじゃないですか。
そうかもしれません。
いえいえ、すごい。そもそもなんですけど、なんで南極行こうって思ったんですか？
私、中学生の頃からアマチュア無線をやってたんですね。それで、南極にも昭和基地にも、アマチュア無線局があって、まあ、漠然といつかは行ってそこで運用したいなと
なるほど。
言ったのが、
なるほど。
始まりです。
ああ、あれでしょ？でも、なんて言ったら、したいって言っても、はい、じゃあどうぞっていけるわけではないですよね。簡単
そう
に。
ですね。まあ、行きたいとは思ってましたけど、本当に行けるかっていうのは、もうすごいなんか夢みたいな感じで思ってたんですけどね。はい。
でも、中学生の時に思っていて、で、どうしていけたんですか？いや、でも、すごいけど、それも。
で、まあ、はい、もう、まあ、仕事を始めて、無線機の設計をやっているメーカーに勤めてたんですけども、学生時代は、高専ですね、四国にある、電波通信学科、詫間電波高専っていうところなんですけども、そこの電波通信学科を卒業しまして、で、まあ、仕事を始めてからですね、もう南極のことを半分忘れてたんですけども、同窓会の会報に南極に行った人の話ですね、先輩がまあ行かれたんですけど、その話が書いてあったんですね。で、思い出してですね、どうやったらいけるんですかっていうことで、まあ紹介してもらったのが、はい、最初です。
で、行きたいですって。
はい。
なんだ、あれは、
極地研究所
特
ですね。
定の極地研。で、すぐ行けたんですか？
まあ1回行きまして、それから3年ぐらい、待つような状態でした。通信隊員は、まあ、所属機関が、あって、そこから毎年出されている状態で、まあ、空きがあったらいけますよっていうふうな感じだったんですね。で、まあ、3年ぐらい待って、やっと声がかかりました。
それで行けたのがいつですか？
1999年ですね。
おいくつの時ですかって聞いちゃっていいですか？
34歳ですかね、確か。はい。
その時は越冬隊員ですか？冬を
そう
越
です。
冬
です。
隊員。初めて行ってどうでした？なんか漠然とした質問だけど、どんな感じでしたか？思った通り。
初めてそうですね、行って、まず着くのが夏、南極の夏なんですけども、全然南極 みたいな感じじゃなくて、地面は出てるし、土があるし、まあ、海はね、氷なんで、そこはすごい南極感があるんですけども、普通、まあ、昭和基地で生活してる分には、気温もね、0度ぐらいなんで、日本とそんなに変わらないような感じでしたね、最初はね。
なるほど。で、夏隊は帰って、越冬に入るわけですよね。
で、だんだんまあ寒くなると、だんだん厳しくなってきて、外での仕事はね、特に、厳しくなって、やっと南極らしくなってきました。
最低気温って何度ぐらいなんですか？
だいたい毎年マイナス40度近くにはなりますね。記録的なのはマイナス45度なんですけども。
想像できないな、マイナス40度
で
なん
も南極としてはそんなに寒くないなっていう印象じゃないですか
て。
ね。北海道でも40度ぐらいね、行くとこありますので。
そうですか。ごめんなさい、テレビとかで見てる、よく特集番組とかであるんで、正確かどうか分かんないんですけども、こう料理人さんも一緒に行って、結構越冬隊でも料理人さんついてるんですよね、きっとね。
2人いまして、交代でごちそうを毎日作ってくれるので、すごい、うちの 家よりも いい食生活が
こんなこと言うと怒られちゃいます
よろ
よ。
しいんで。
そうです。食事だけじゃなくて、昭和基地の中そのものは生活としては快適なんですか？
そうですね。居住スペースは個室もありますし、まあ、部屋の中は、まあ、日本にいるよりも快適ですね。20度近いぐらいの温度で維持されてますので、
じゃあ、T シャツ入れるね。
そうですね。で、一年中そんな感じなので、
そうですか。そうすると、基地の部屋の中と外の落差ってのは、だから、外はマイナス40度、部屋の中は20度って言ったら、落差60度ってことですか？
そういう時もありますね。まあ、そういう時はね、ちょっと部屋の温度も低くなっちゃうんですけどね。でも、そういうあったかい、部屋があるから外で仕事をできるっていうような気もしますね。
そうだね。そうですか。近藤さんのお仕事っていうのは、だから通信系だっていうのは、なんとなく今お話を聞いてて、わかるんですけども、具体的なお仕事って、ちょっと、わかるかどうかわかんないんですけど、聞かせていただけます？
最初南極に行った時は通信の仕事でした。最初からまあ3回ですね。41時と49時と52時。最初の3回は越冬隊で通信の仕事をしていました。で、通信の仕事っていうのは、まあ、ちょっと最初と今と違うんですけども、まあ基本的には基地の近くのローカルの通信ですね。所在、誰がどこで仕事をしているか、危険なところに、まあ、例えば海氷、海に、人が出る、雪上車が出るときには必ず連絡して行くと。で、まあ、定期的に無事か確認すると、そういう通信ですね。で、あと、まあ、日本との通信もあるんですけども、それは今もうほとんど衛星になっちゃってますので、で、まあ、その、オペレーションと、その通信機のメンテナンスで、アンテナも、 風が吹いて切れちゃったりすることもあるので、
ほど。
まあ、切れたら寒い中、タワーに登って線をつないだりとかですね、結構きつい仕事もあります。
なるほど。
はい、で今はですね、電離層の仕事で行っていまして、電離層っていうのは、まあ、上空だいたい100キロから1000キロぐらいのところにあるんですけども、まあ、電波を跳ね返すんですね。その状態を電波を使って観測をするという仕事をやっています。
なるほど。
はい。
電離層、まあ、通信は分かります、なんとなくね、大事な仕事だなと思う。電離層の観測ってのは、どういう、こう、なんていうんですか、役割というか、どういうことを分かるんですか。
はい、ですね、まあ、太陽がすごい大きな爆発があって、フレアっていうんですけども、太陽からいろいろ、飛んできてですね、すごく強いフレアだと、地球の、まあ、生活に、支障を及ぼすことがあります。例えば、電力が落ちたりとかですね、GPS が使えなくたりとか、そういうこともありますので、はい、それを、観測する、まあ、直接 GPS で観測をしてたりもするんですけども、電離層を、その地球から電波を使って観測するということで、実際にフレアが地球に、影響を及ぼしているのかどうかっていうですね、そういう観測をしています。
なる
あ
ほ
とは無線通信のために、ちゃんとその電離層を使った通信ができるかっていう、
なるほど。
確認ですね、そういうために、観測をしています。
目には見えないけど、結構僕らの暮らしに密接に関係するお仕事ってことですよね。
そうですね。まあ、電力が落ちるほどのすごいやつは何十年間に1回しかないんですけども、GPS の乱れは割とありますので、そのフリアの影響がですね。で、最近でも今ちょうど太陽の極大期で、フリアが起こりやすくてですね、日本でもオーロラが 赤いやつが見えたりとか、
ニュース見
話
まし
も
た
あり
ね。
ますので、はい。
そっかそっか。
はい、それとも関係のあるような観測ですね。
ねえ、それ。なんか今時と今の社会だと GPS とかが使えなくなったらもう何もかもダメになっちゃいますもんね。
そうですね。
ね
はい。
え、大事なお仕事なんだですね。ありがとうございます。僕らが興味あることをちょっと一つが、南極の自然ってなんかどうでしょう、印象に残るというか好きな自然ってありますか？
はい、オーロラですね。まあ、観測で、オーロラもやってますので、すごく綺麗ですね。まあ、越冬隊で行った時しかそのオーロラ見えないんですけど、夏隊は空が暗くならないので、
そうですね。
はい、越冬隊で行った時はオーロラを観測したり、カメラで撮ったりしていますね。あとは動物ですね、ペンギンやリスが、はい、
あれはやっぱりよくテレビなんかで怖がらないんですか、人間を。
そうですね、あまり怖がらないですね、逆に近寄ってきたりもしますね、
そうですか。
はい、
餌とかこうあげちゃうの、あげちゃいけないのか。
そうです、餌はあげてはいけません。
いけないんだ。なるほどね。逆に言うと、だから食べられるものをこう外になんて置いとけないってことだね。
そうですね。ペンギンアザラシ以外に、盗賊カモメっていう鳥がいまして、カラスみたいなやつなんですけど、外に置いとくと、くわえて持って行っちゃいますね。
な
は
るほ
い。
どね。そういうのも気をつけないといけないんだ。
そうですね。
あと、あれですか、南極で環境の、最近日本とかもこう夏暑すぎるだとかありますけど、南極もだいぶ気候の変化ってあるんですか？
はい、昭和基地の 周りはあまり気温は上がってないようなんですけども、まあ、南極でも人間の活動しているところに近い南極半島なんかだと、まあ、50年で2度ぐらい上がってるっていう話を聞いたこ
そ
と
れ
があ
面
り
倒
ま
です す
の
ね。
で、はい、やっぱり人間の活動の影響っていうのはあるのかなと思いますね。
そういう観測っていうか、こう、ずっと、
はい、
ですか、変化を、こう、計測し続けてるような作業もされてるんですかね。
はい、まあ、昭和基地はまだできて70年ぐらいなんで、それぐらいの、観測になりますけどね、昔からそのデータがあればね、もっとよくわかるんでしょうけど、まあ、これからもっと続けていければ、もっといいデー
そう
タ取
ですね。
れると思いますね。
そうですか。こんなこと聞いていいのか分かりませんけど、今回行くのもお仕事で行けるんですか？
そうです。
なるほど。
はい、普通のちょっと長めの出張みたいな感じですね。
出張ってすごいな、きっと労働基準法とかはもう県外なんでしょうね。
うん、そうです
あんのか
ね。そうですね。厳密に当てはめたら、ちょっとやばいところもあるかもしれませんね。
な すごい仕事だな、でもなし。最初からその会社が出してくれたんですか？
最初の越冬隊で通信の仕事で行くときは休職ですね、すべて。はい。
そう、仕事休んで。
3回目はもう仕事辞めていきました。
会社ももう勘弁してくれっていう感じだったわけだ。
まあそうですね。はい。
ねえ、だって、越冬隊だと丸々1年ってことですか？
そうです。
ねえ。で、お仕事変わられて、今は何でしたっけ、なんとか機構という。
はい、情報通信研究機構っていうところで、電磁層の、観測をやってまして、で、今はその仕事の一部として、
出張で行ける。
出張で行っていま
う
す。
ん、で今は幸せな状況ってことですね。
そうですね。
今度は10回目、ご失敗、12月
5日出発しま
5
す。
日出発、お戻りはいつなんですか？夏帯でしたよね。
はい、2月の末ぐらいに帰ってきます。
それでも12月12、1、2、3ヶ月か。すごいな。10回、こういう質問してよ。10回ですけども、まだまだ行きたいですか？
や、もう本当はね、引き継ぎたいんですけども、まだ引き継ぐ人がいないんですね。
そういうこと。
本当はね、若い人にも全部教えたいんですけど、若い人で希望する人がいないんですね。
それは嬉しいんだか悲しいんだか分かりません
まあ、残念ですね。
ね。
うん。
いないとは思いますけど、このラジオを聞いて希望する人がいたら手を挙げてみてください。そ うですか。もう本当に2月末にお帰りになったら、また何か機会があったら、またお話聞けたらいいなと。
はい。
思います。こんなラジオに出てもしょうがないななんて思われるかもしれませんけど、ぜひまた機会があったらお話聞かせてください。
はい、お宅に遊びに来ますので。
そうしましょう、今 度
はい、
ね。
お願いします。
実際に、今日はズームでやってるんですけど、実際に2人で話しましょうね、ちょうど見ながらね。ぜひありがとうございます。本当に今日は出発前のお忙しい時期に、ご出演いただきまして、ありがとうございました。楽しいお話でした。
ありがとうございました。
お願いします。というわけで、南極越冬隊の近藤さんにお話を伺いました。すごいですね。10回も行くって、究極のアウトドアマンだよね、きっとね。帰ってきたらまたぜひお話したいな、なんていうふうに思いました。それでは、今日はこの辺で。